20ページから22ページ、暮らしの情報ガイド。催し、地域交流センター時は事業案内、無料講座、要申し込み12月1日月曜、受付開始、電話申し込み可能。餅花作り、お正月飾りの餅花を手作りしてみませんか。日時、12月25日木曜、13時から14時30分。費用700円、材料費。定員15名。講師、厚見鈴子。歌声広場、喜び、要申し込み。懐かしい唱歌や歌謡曲を歌って楽しい時間を過ごしませんか？日時、12月16日火曜、10時30分から11時30分。費用500円。定員75名。12月の作品展示はお休みです。申し込み問い合わせ、地域交流センター時は、電話 66-1282。自然触れ合い館、催し案内。ミニ門松作り教室。日時、12月21日日曜、9時30分から12時。場所、自然触れ合い館。内容、新しい年を迎えるミニ門松を作ってみませんか？費用1000円。講師、大西勇先生。対象、一般。定員、15名。申し込み、12月3日水曜から。定員になり次第締め切ります。問い合わせ、自然ふれあい館。電話、63-0015。第62回。末一周駅伝競争大会参加チーム募集。健康増進と競技力向上、さらに思い出作りに振るってご参加ください。日時、令和8年2月22日日曜、受付8時から9時、開会式9時15分、小雨決行。場所、末小学校発着。コース、A、一般、中学生男子、全長 8.8 キロ、5区間。B、中学生女子、小学生男子、小学生女子、全長 8.0 キロ、6区間。費用、一般1チーム1万円、小中学生1チーム7000円。申し込み、令和8年1月16日金曜必着。申し込み用紙の提出及び参加料の官能をもって受付を完了とします。詳しくは末町ホームページをご確認ください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、瑞浪市対空協会末支部事務局。電話 65-2111。第53回末町新年マラソン大会。県健康ウォーキング大会。参加者募集。子供から大人まで各自の体力に応じて自由に走って歩いてみませんか？日時、令和8年1月18日日曜、受付8時10分から40分、開会式8時45分、スタート9時、正午決行。場所、末コミュニティセンター発着。コース、マラソン 2.2 キロ。部門、一般男子。一般女子、中学生男子、中学生女子、小学生男子、小学生女子。健康ウォーキング 1.2 キロ、部門フリー。申し込みは開催当日に会場にて受け付けます。問い合わせ、瑞浪市対空協会末支部事務局、電話 65-2111。みんなの保健室。瑞浪駅南側にある M ビルでは、健康福祉、介護などのことが気軽に相談できる、町の中の保健室を毎月開催しています。日時、12月15日月曜、10時から15時。看護師、保健師、ケアマネなどが常駐しますので、お気軽にお越しください。13時30分からは、もしもの時の備えをしよう、岐阜県医師会版のエンディングノートの活用法を開催します。医師会が作成したエンディングノート、これからノートについて 看護師にわかりやすく解説してもらいます。病気になった際や、在宅医療導入の際、人生会議、ACP 支援、アドバンスケアプランニングでも活用できるノートです。どんな風に使えばよいのか、実物を見ながら学びましょう。自分の身に何かあった時の備えを今からしませんか？問い合わせ、合同会社おひさま、電話 67-2117、シティプロジェクト推進課、電話 68-9270、インスタグラムの QR コードがあります。かまど公民館催し案内、米粉のおやつシフォンケーキ、ふんわりしっとり優しい味わい、米粉でシフォンケーキを作ってみましょう。日時、令和8年1月17日土曜9時30分から12時。場所、かまど公民館。調理実習室。講師、森高子さん。定員16名。先着順。費用、受講料500円。材料費1000円。申し込み、令和8年1月7日水曜まで。電話、または、かまど公民館ホームページから申し込みください。申し込み問い合わせ、かまど公民館、電話 63-2005、QR コードがあります。お知らせ、東濃地区バス運転手合同説明会、未経験者、女性歓迎。近年高齢化などによりバスの運転手不足が課題となっています。地域にとって欠かせない交通手段となるバスの運転手の仕事に興味を持っていただくため、バス運転手合同説明会を開催します。当日は各バス運行会社の人事担当者と雇用条件等について相談できるほか、展示車両にて車両操作体験もできます。お気軽にお越しください。日時12月6日土曜13時から16時。場所、多治見市役所駅北庁舎4階大ホール。問い合わせ、岐阜県バス協会。電話 058-279-3700、 QR コードがあります。誰かを傷つけてしまう前に、ちゃんと自賠責を。自賠責保険、共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償保障法に基づき、道路を走るすべての自動車、バイク、モペット、電動キックボードを含むに加入することが義務付けられています。違反すると懲役または罰金免許停止の対象になります。加入中の方もステッカーに記載の有効期限をチェックし、更新を忘れないように確認をお願いします。問い合わせ、国土交通省中部運輸局自動車交通部旅客第一課、電話 052-952-8035、 自賠責保険共済ポータルの QR コードがあります。地域懇談会市長と語る会の意見記録のご案内。6月から7月にかけて開催しました地域懇談会市長と語る会において、市民の皆さんからいただいたご意見とその回答をまとめた意見記録を市ホームページにて公開しています。市はいただいたご意見を今後の行政運営及び各地区のまちづくりにおける新たな展開につなげてまいります。意見記録は右の二次元コードからご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 68-9272。移住定住関連奨励金商品券について、瑞浪市移住定住奨励券の利用期限は12月31日水曜までです。まだ利用していない商品券をお持ちの方は期限までのご利用をお願いします。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 68-9272。 マイナンバーカード受取更新休日窓口予約制を開設します。日時12月7日日曜9時から12時。予約方法など 詳細は市ホームページをご覧ください。2日前の17時までの予約状況によっては、開設時間が変更となる場合があります。QR コードがあります。問い合わせ、市民課、電話 68-9784。水道管の凍結にご注意ください。水道管の凍結は、気温がマイナス4度以下になると多く発生すると言われています。凍結から水道管を守る方法。水道管を保温材や布で保護する。蛇口から少量の水を流しておく。ガス瞬間湯沸かし器など、凍結防止機能がない給湯器の水抜きをしておく。凍結した時は、水道管にタオルなどをかぶせ、上からぬるま湯をかけて溶かす。熱湯をかけると管が破裂する場合があります。メーターよりも、宅内側で破裂などにより漏水した場合は、瑞浪市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。瑞浪市指定給水装置工事事業者一覧。QR コードがあります。問い合わせ、上下水道課、電話 68-9826。愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です。愛護動物を虐待、遺棄、捨てることは犯罪です。違反した場合、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられます。また、殺傷した場合には、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金に処せられます。問い合わせ、東農保健所、電話 23-2111 代表、多治見警察署、電話 22-0110 代表、無戸籍でお困りの方はご相談ください。戸籍に記載されていない方へ、このような方をご存知の方へ、出生の届け出がされず、無戸籍となっている方々に戸籍を作っていただくための手続きをご案内しています。無戸籍のままでいることで、社会生活上の不利益を被る恐れがあります。まずは、下記へご相談ください。問い合わせ、市民課、電話 68-9784、岐阜地方法務局、多治見支局、電話 22-1002、多治見公証役場が移転しました。多治見公証役場が11月25日に移転しましたので、お間違いのないようにお願いします。移転後の所在地、郵便番号 507-0033、多治見市本町2丁目70番地4、多治見駅前東鉄ビル3階、問い合わせ多治見公証役場、電話 23-6782。募集、税務課の会計年度任用職員を募集します。市役所で開催する市県民税、所得税申告受付会での会場案内、書類整理などのお手伝いをしていただける方を募集します。税務経験不問。日時、令和8年1月21日水曜から3月17日火曜。平日のみ、開始日、終了日の若干の調整か。8時30分から17時、うち休憩60分。費用、日額8558円、時給1141円、厳選あり。関心のある方は、12月17日水曜までに、下記へお電話にてお問い合わせください。このほか、前職等で確定申告書の作成業務に携わった経験のある方も同時募集しています。問い合わせ、税務課市民税係、電話 68-9751。瑞浪市都市計画審議会委員を募集します。瑞浪市の将来像を決める都市計画に関する事項について、市民の皆様の意見を反映させるために委員を募集します。内容、市の都市計画に関する事項についての調査・審議。日時、令和8年3月から令和10年2月、年2回程度。定員2名。応募条件は、募集要項をご確認ください。対象、 市内在住、在勤、または在学の18歳以上の方、本市の他の公募委員として参画していない方、平日昼間の会議に出席可能な方、費用5000円、会議1回ごと報酬費、申し込み、応募用紙及び作文を都市計画課へ提出、郵送、メール、課、募集期間、12月1日から令和8年1月9日まで、募集要項、応募用紙は、都市計画課窓口または市ホームページでご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、都市計画課、電話 68-9890。水波市名誉市民、高島義雄氏ご逝去。前水波市長であり、水波市名誉市民の高島義雄氏、85歳、が令和7年10月10日にご逝去されました。高島氏は株式会社水波市を掲げられ、効率的な行政を基本理念として、3期12年の長きにわたり、市政の発展に大きく寄与されました。中でも、豪雨出水のたびに大きな浸水被害を引き起こす原因となっていた時川、和合狭窄部の改修をはじめとした災害対策や、未給水地域の解消など、市民の安全で快適な暮らしの実現に尽力されました。また、幼稚園、保育園の一元化を実現し、市内全地域において、公平に教育及び保育が受けられる環境の整備など、教育分野においても多大な貢献をされました。こうしたご功績により、平成28年に、水波市名誉市民の称号をお送りし、顕彰いたしました。これまでに賜りましたご尽力に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。高島義雄氏、経歴、昭和38年、早稲田大学教育学部卒業、同年株式会社高島工業社入社、昭和43年、株式会社高島工業社代表取締役、平成7年、株式会社高島工業社役員取締役、同年、水波市長1期目、平成11年、水波市長2期目、平成15年、水波市長3期目、平成20年、学校法人足立学園中京学院大学学長、平成22年、学校法人足立学園理事長、平成23年、学校法人足立学園学園長、平成24年、学校法人足立学園中京幼稚園園長、平成25年、学校法人足立学園中京高等学校校長。受賞歴、平成17年、全国土地改良事業団体連合会表彰、土地改良事業功労。平成19年、全国市長会表彰、永年勤続功労。同年、岐阜県知事表彰、農業災害保障功労。平成28年、旭日小綬章、地方自治功労。同年、水波市名誉市民賞。高島義雄氏のご逝去に伴い、市が主催するお別れの会の開催を検討しましたが、ご遺族の意向を踏まえ、取り行わないことといたしました。写真、説明、勲章を胸にかけた高島氏です。写真終わり。